笑顔発信中 FM 西東京。
こんばんは、エレキテルの上健と、
はい、ポリモグです。
そしてオープニングアンサンブルの三覧家和田英さんをお迎えして第4回目です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いよいよオープニングアンサンブルのアンサンブルたるゆえみたいなところの話を聞きたいと思います。
あ、そうですね、
はい、いかにしてオープニングアンサンブルにつながっていったかっていう話を聞きたいんですね。ぜひとも
一番最初は大学の課題だったんですよね、実は。大学の課題でパフォーマンスアートをまあやるっていうような課題がありまして、大体制作が2ヶ月ぐらいの期間を使って、はい、たまたまそこにいた人たちでグループを組んで発表するっていうような形だったんで、はい、その際に、まあ、いろんなアイデアが出て、はい、でその時に僕が今まで集めてきたリールのデッキを大学に持ってった。
その時はまだ改造とかはしなくて普通のデッキだったんですか？
そうですね、ただ壊れてるのもいくつかあって、はい、機種はバラバラで、はい、いろんなものを持ってって、はい、でまあアンプにつないでみんなで遊んでみようよ。
アンサンブルをやるためにたくさん集めたんじゃないわけじゃない、
じゃないんですよね。やっぱりかっこいいからっていう理由で僕は結構安いのをオークションなんかで見つけると手を出していたっていう形なんですけど、
その時はそれぞれ今みたいに高度なコントロールとかできないから
全然できないんですけど、
編集、
そうですね、再生、録音速度を変えたりっていうことなんですけど、それをやっていたら、なんかその場の雰囲気で、はい、これバンドでしょっていうノリになってきちゃって、
そこでオープニングアンサンブルが結成された。
もうそこで結成って言っちゃっていいんですかね。そこが最初のテンションが上がったとこ瞬間なんですけど、はい、まあ、その時にいろいろな授業で勉強したこともまあありつつ、はい、ドッキングしちゃえばなんかいろいろできるかもしれないなんて言って、
改造の技術というか、例えば USB 改造するとかそういうのも美術大学でそういうの教えてくれるんですか？そういうこと、
そうなんですよね、最近なんかそういうことがあったりして、なんか割と工学っぽいことも取り入れるっていうような。
最初にじゃあオープニングアンサンブル大学以外のところ注目されたっていうのはどういうところから注目されたんですか？
一番最初は本当に学生のコンテストに出して、そこで学研の大人の科学の方に見てくれたってことで、こうしてポリボーグさんとも繋がっているっていう。
そうだったんですね。なるほど。
で大学にいるそこにいるメンバーで結成して、はい、そして改造をして、でその時これができたらあれができたらっていうアイデアが結構いろいろ出て、でそれを実現するためにいろいろと情報を集めて、はい、ブルブル震わせてやろうぜみたいなことを、
ソレノイドとかそういうのを、
そうですね、
見たりとかして
組み合わせてやっているうちにあんな感じになってしまう。
なんか雑誌とかだとなんかメイクジャパンとかに載ったりしましたね。
そうですね、
そういうところからも注目されていて、もうすごい上り調子というか、
音楽じゃないところでもなんか、
アート方面からも技術方面からも、
そうですね、ただ技術はその時やりたいことがあって、はい、かき集めたっていう感じなんで、なんか元からそういうのができたっていうよりかは、その時に集中して教えてもらったり、インターネットで調べたりっていうことでやったんですよね、はい。
この辺でその実際にオープニールアンサンブルの曲を1曲かけたいと思うんですけども、はい、今回どんな曲をかけますか？
オープニールアンサンブルはリールを4台使っているんですけど、そのリールにそれぞれその場で声を録音して、その声で和音を作っていくという、その場で音がどういう風に構築されているかっていうのを見せながら演奏する曲になります。
オープニールアンサンブルのアナザーウェザーです。ブレッテのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。オープニールアンサンブルアナザーウェダーでした。この曲は割と面白いですね。
ありがとうございます、
はい、
ちょっと前にあるんですけど ICC っていう初代の NTT がやっているメディアとのスペースで徳尾さん一緒に行ったのね、
はい、
この曲は音楽的なその質の高さみたいなのに、ね、感銘を受けてましたよ。
嬉しいな。
すごいですね。それは感銘を受けたっていうのはいろんなところがあると思うんだけども、リアルタイムでサンプリングしてそれをうまく
主観的にコントロールするってことも、リスナーの立場で言わせてもらうと、うん、どうしてもそういうスクラッチとか、うん、もしくはテープ編集とかっていうとリズムの面白さみたいなことに目が行きがちなんだけど、うん、この曲はその一つの旋律を分けてそれを複数台のテープレコーダーを使って、うん、ハーモニーっていうかね、まあ、別の旋律に組み替えていく、ね、違う、まあ、ハーモニーを作ったりとかって そういうことに使ってるのが時間軸の横軸で切っていくんじゃなくて音の、ね、高さの縦でアナログサンプリングをそういうことで使ってるっていうのがユニークで、
そういう意味ではバリにガムランって音楽があるじゃないですか、うん、あれは2人の奏者がそれぞれ一つ飛ばしに演奏して一つのメロディーになってるっていう、そことちょっと似た感じありますよね、
うん、そうですね、僕がその場で歌った一つの音を僕ともう一人のメンバーがその場でスイッチを切り替えることによって二人でメロディーを形作っていったりハーモニーを作るっていう試みだったんですけど、
和田さん単独でやってた時にはできなかったそういうアンサンブルとしての演奏をそれで実現しているっていう
そうですね、で
アンサンブルなわけですからメンバーがいらっしゃるわけで、
はい、
その紹介を簡単にしていただけたらと思うんですけど、
あ、そうですね、メンバーは流動的で入れ替わったりしてるんですけど、現在は第1リール奏者から第4リール奏者までいて、第2リール奏者が佐藤君俊くん、第3リール奏者が吉田遥くん、第4リール奏者が難波匠くん、僕が第1リール奏者で和田栄。
リール奏者っていう言葉も響き自体が
ね、うん、面白いね、ちょっと
確かに、まあでもリールを演奏するっていう意味でリール奏者って呼んでます、
はい、私が最初にそのオープニングアンサンブルをした時に思いついたのはヒップホップのユニットでインクレディブルスクラッチピッグズっていうのを思いついたんですね。で、
はい、
それはアメリカのユニットなんですけれども DJ が4人とかそのぐらいいて、でそれぞれ1人の DJ がリズム担当、もう1人がベース担当、もう1人がホーン担当とかに分かれていて、でそれぞれの DJ がスクラッチして音を出すことによってアンサンブルとして音楽を奏でるっていう、だからそういう意味でそのオープニングアンサンブルでもそれぞれのメンバーが持っているバックグラウンドとかそういうのがオープニングアンサンブルに与える影響っていうのを知りたいんですけど、
そうですね、まさに同じことが言えると思うんですけど、たまたま4台だったのは最初に集まったグループが4人だったので、まあ、4台揃えたっていうことだったんですけど、やっぱり4人揃うと、まあ、バリエーション豊かっていうか、僕がオープンリールをまあ楽器として見立てるっていう時に最初に思い浮かんだのはやっぱメロトロンだったんですよね。あ、そうですよ。メロトロンは大量の鍵盤の数だけのテープとあらかじめ録音されている点があって、まあ、オープンリールはその場で録音できるっていうことが一つの強みというか面白いところだなと思ったんで、でもメロトロン的に操りたい、それが一つのコントロールっていう形で僕が消化してるっていうようなことではあるんですけど、はい、もう一人の佐藤くんっていう方はもともとヒップホップの DJ、はい、ターンテーブルやっていて、やっぱりスクラッチっていうことにすごく関心があって、はい、それはリズムの面白さっていうことだったり、うん、同じ音を反復するっていうところに興味があった、彼はすごくスクラッチを
うまくて、
そうですね、
リズム的な要素っていうのがあるわけですよね、
あるいはそのターンテーブルでできてることを今その場で録音した音でできるっていうのは、はい、いいなっていうことで、うん、そこにすごく興味が湧いていて、
すごいライブでも印象的ですよね、スクラッチ。
そうですね、はい、もう一人の人はもともとパーカッションをやっていたことがあって、打楽器として一つサンプラーですよね、
はい、
同じ音でリズムを刻むっていうことにすごく意識的になっているっていう感じがしましたね、はい、でもう一人は割と現代音楽をよく聴くような、はい、人で、スティーブ・ライヒとかももちろんのこと好きなんですけど、はい、だからそういった意味で弦楽器の40奏とコラボレーションしてライブをしたこともあるんですけど、そういった時はやっぱり彼のアイデアだったりして、弦とやるのもかっこいいんじゃないかっていうようなことを彼が言ったことが一つのきっかけになっていたりして、なんかいろんなそういうバックグラウンドが集まって、はい、毎回ライブでバリエーションが生まれてるっていうようなことだと思うんですよね。
スキル的にもアンサンブルじゃないと実現できないようなテクニックみたいなのも、もちろんそのアンサンブルになることによってできることが広がってるわけだけども、音楽性の幅としてもやっぱり
やっぱ複数人っていうのはあると
思います。一人でやってた時のプログレの影響とか、それからそういう好きな民族音楽の影響とかっていうのがダイレクトに出てたところから、このアンサンブルになってクラブミュージックとか今言ったような影響がもう如実に現れて表に出てきてるっていう感じがするから、
そう
すごく幅が広くなって、万人に愛されるおはようからお休みまで、
うん、それはちょっとまた別の話なんだけどね、はい、そのヒップホップのことを昔路上の現代音楽って言った人がいるけども、
あ、かっこいい、
それなんかそういう感じがちょっとありますね、ストリートな感じだけども幅広いっていうのかな、うん、
ただ僕らもまだ活動を始めてそんなに経っているわけじゃないので、自分たちとしてはもっともっとスキルアップをしていきたいっていうか、やっぱりそれの原動力は本当にアンサンブルしてて噛み合った瞬間の来たっていうか、噛み合ったっていう、
そうだろうね、うん、
それがセッションを音楽でやってる人たちが、はい、なんであれやるかってやっぱ楽しかったり、うん、やっぱ噛み合った瞬間の快楽だったり。
エレキテルって噛み合ったことある？
噛み合ったこと、トーク、音楽、全てにおいてズレてて、ズレが合ってるんじゃないかっていうんじゃないか、
う
ん、
なるほどね。
360度ズレて、ああ
、一度そういう噛み合う快感を味わってみたいもんだね、うん、
ねえ、せめてトークだけでもピチッと合うといいなと思う時々あるけども、
ごめんだ
あら、そうですか。
で、あともう一つ今思い出したんですけど、あのズレも良かったりするんですよね、うん、あ、それはもうコンピューター制御して、うん、本当にかっちりやっちゃえばいいっちゃいいんですよ、うん、でもやっぱり人間のコミュニケーションでズレもあったり、ズレがあるから合ってるところが来たってなったり、なんかそういう即興してる時にそういう抑揚みたいなものとかも一つ求めている、うん、微妙なズレがまた良かったりっていう
のもありますよね。
あるですよね。
例えばハードロックとかだったらちょっとやっぱリズムちょっと前に行ってる、前乗りっていうのが気持ちよかったりするし、
そうですよね。
ヒコク若干後ろにレイドバックしてる感じが気持ちよかったりとか、テクノやってるとついジャストって考えちゃうけど、そうでもないっていう、まあ、ライブならではのノリっていうのは確かにある。
だからそういういろんな幅っていう意味で人間がやってるっていうところもまた幅があるっていうか、
そうですよね。
そういうところも
アンサンブル
やっていきたいな。
なるほど。そろそろ番組は最後に近づいてますが、何か告知があったらお願いします。
はいはい、
どうぞ。
いいですか、はい、12月になって本がまた出ました。学研ね、大人の科学別冊、
素晴らしい。
コルグ DS10 プラス学研で検索してください。
はい、和田さんの方告知はありますか？
来週の火曜日水曜日になるんですけども、22日23日ですね、ラフォーレ原宿で原宿パフォーマンスプラスというイベントが行われるんですが、それに出演します。いろんなパフォーマンスアーティストが出てライブをすると。僕らは計3回公演するので、詳細はウェブで調べていただいて、ぜひお越しください。
はい、はい、どうもありがとうございます。今回はオープニングアンサンブル の、 そのアンサンブルの魅力っていうのをお送りしました。お相手はエレキテルの小江健と、
はい、プリモングでした。
そしてオープニングアンサンブル和田 A さんでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。